復活説第7主日、今日の教会の暦です。復活説は今日で終わります。そして来週5月28日は聖霊降臨日、ペンテコステを迎えることになります。その変化というものを今日の御言葉からも、今聞いた朗読から伺えるのではないでしょうか。私はこれからもうここを去っていきます。イエス様が昇天をする場面でございます。イエス様が弟子たちから離れていくところ、別れ際にイエス様は弟子たちに祈りの中で、そして弟子たち自身にこう伝えました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。聖霊が間もなく来る、そういうふうにイエス様はここで言っております。ペンテコステを予感させるこの言葉を今日の福音書から見て取ることができます。考えてみたら、この場面こそ弟子たちがとうとう主イエス・キリストと最後に真のお別れをする時でございます。十字架にかけられた時は無残な死という現実が突きつけられたわけですから、その時こそイエスとの最後のお別れだと誰もが思ったはずなんですけれど、その後イエス様は復活を遂げますので、実は十字架上の死は最後のお別れではなかったわけです。今日の昇天こそが主イエスとの最後のお別れの場面なのです。昇天が主イエスとの最後のお別れとなったわけであります。使徒言行録のここの部分を読むとですね、お別れにつきものの、寂しさですとか悲しさということはこれっぽっちも出てないんです。使徒言行録というのは福音書を書いたルカが記した使徒言行録も記したんでありますけど、そのルカ福音書の最後のところを見ても昇天の記事が少し書いてありますが、そこを引用するとこんなふうな言葉が出てくるんですね。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。こう書いてあります。イエスが昇天をした後に弟子たちは悲しむどころか嘆くどころか、むしろ大喜びでエルサレムに帰っていったと書いてあるのがここに分かります。愛する人と死別をした時、私たちは深い悲しみに包まれるわけですが、深い悲しみという点では十字架刑を間近で見つめていたイエスを慕っていた人たち、十字架を間近で見ていたイエスを慕った人たちもやはりその時深い悲しみに浸ったのでありますが、これまで共に過ごした愛する人ともう二度と会えなくなるという深い悲しみをその時彼らは味わったのでした。愛する人たちとの死別、これは私どもにとっても やはり深い悲しみ、悲嘆がこみ上げてきます。こうした体験は、命を授かってこうしてこの世を生きておる以上避けられないことでございます。けれども主イエスの復活は私たちに別のメッセージを語りかけているのです。死別によって悲しみに沈む必要はないのだと告げているのです。さらに今日の使徒言行録にはもう一つのメッセージもございます。復活した主イエス様はとうとう天へ帰っていくことになりました。弟子たちとの最終的なお別れです。肉体を伴った姿あるイエス様とお会いできることはもうない。正真正銘のお別れの時を彼らはその時迎えたのであります。けれどもイエス様はそこで弟子たちに一つの約束をするんです。あなた方の上に聖霊が下るという約束をしてから天へ戻っていかれた。十字架を見せつけられた時のあの痛ましいほどの嘆きはどこにもないのです。死とそれに伴う別れの寂しさ、悲しみを地上で体験する、これは仕方がないとしても、聖霊が注がれたことで力を得て、私たちもまた大きな喜びを体験できる、その約束がこのイエス様の言葉の中にあるのです。今日の福音書ヨハネ17章ですが、イエス様が十字架にかけられる直前に祈った、イエスが祈った祈りでございます。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光をお与えください、こう書いてあります。いよいよその時が来た。運命の日、十字架の時がやってきた。そこは分かりやすいんですけど、すぐその後でですね、イエスは子に栄光を与えてください、こう言うんです。子に栄光を与えてください。でこのあと栄光という単語がですね、あと2度出てまいります。ここだけではなくて、ヨハネ福音書ではですね、この栄光という言葉が他のどの福音書よりも数多く使われていて、栄光という言葉を一つだけの意味に押し込めるのはちょっと無理があるんですね。神学的にもこの単語は幅を持たせて解釈をしなければなりません。昨日ウクライナのゼレンスキー大統領が広島のサミットのために来日なさいましたが、そこの今朝のテレビのニュースでもそうでしたけれども、大統領もそしてウクライナの国民もウクライナに栄光という声を掛け合ってお互いに励まし合っている場面を見ることがよくあります。でここからも分かりますように、栄光というのは輝き、威信、権勢、力、こういった意味を含んでおりますよね。そして人間社会に当てはめるならば、この言葉が一番似合う、最もふさわしいのは王様ということになるでありましょう。聖書的には主に栄光とか神に栄光あれ、こんな言い方が耳なじんでおります。ところがここで今日の福音書のところでイエスが使う栄光は こうした意味をそのまま当てはめようとすると、ちょっと首をかしげざるを得ないんです。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。そう言ってイエスは十字架へと向かっていったんであります。死を覚悟しているんです。ですからここでイエスが言っている栄光を、十字架の死と、これと切り離すことはできないんですね。栄光が十字架の死と結びついているんです。4節ではこのように言っています。私はあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。主イエスの働きを通して神の栄光が現れたと、こういうふうに言っているのですね。天の国を語り、奇跡を行い、人々の病を癒すというイエス様の数々の技が、神の姿そのものではなくて、神の力、神の存在を示した。そういう意味で、ここでの栄光は、そうだね。普通の私どもが理解する栄光に解釈することができるので、分かりやすいかと思うんですが、五節はどうでしょうか。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、ここで使われている栄光をどう解釈するしたらいいのか大変悩ましいのですけれども、私はそのヒントはヨハネ福音書一章のあの有名な言葉にあると思います。はじめに言葉があった、あそこから始まる部分ですね。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、こう書いてあるんですね。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理に満ちていた。これがヨハネ福音書1章にあります部分です。今日の5節、私が身元で持っていたあの栄光、これはどうやらこのヨハネ福音書1章に描かれた栄光のことと言えそうです。いずれにしてもここでも栄光はウクライナの人たちが使っているウクライナに栄光というような意味とはやはり違ってます。もう一つ十節にも栄光が出ております。私は彼らによって栄光を受けました。ここで彼らとは、イエスが神の言葉を伝え、それを聞き入れた人々、御言葉を守った人たちのことです。ですから絞り込めば、これはイエスの弟子たち、こういうふうに、言うこともできるでしょう。そうだとしますと、これもやはり理解に苦しむ栄光ではないでしょうか。弟子たちだとしたら、なぜかというと、例えば皆さん弟子の一人イスカリオテのユダを思い出せませんか。イエスを裏切った弟子です。イエスを十字架へと引き渡した男です。ユダだけではありません。他の弟子たちもそうでした。イエスのことをちゃんと理解しているようで、実のところ全く分かっていなかった。彼らが弟子としていつもイエスと共に宣教活動に励んでいたことは、それは間違いないんですが、弟子たちがイエス様と一枚岩だったかというと、聖書を読む限り必ずしもそうではなかったな、そう言わざるを得ないのです。 それなのにイエス様はですね、この祈りの中でこう言うんです。私は彼らによって栄光を受けました。ですからこの栄光も通常の意味では考えにくいんです。この栄光も先ほど同様、十字架がぴったりとここに貼り付いている。イエス様が語る栄光は十字架と切り離せないんです。十字架だけを思うと栄光はそこから見えてこないんですけれど、私たちは十字架の後に起こったことを知っています。十字架の後に起こったことを合わせるとどうでしょう。栄光が見えてこないでしょうか。イエス様の復活が栄光とはっきりと結びついてくるんです。イエス様こう祈りました。父よ、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。十字架だけを見ていると見えてこなかった栄光が復活を視野に入れた時、そこに栄光があることがはっきりと見えてくるのです。十字架によるイエスの死、そして別離、そしてその時弟子たちが感じた深い悲しみと嘆きについて今日は冒頭で一番最初で触れましたけれども、復活が起こったことで愛する人との死別で受けた彼らの深い悲しみ嘆きは取り去られた。そしてやがて聖霊を受けて彼らは大きな喜びに包まれていくのであります。この一連の出来事、死と嘆きの別離から復活、そして聖霊の注ぎに至るまで、その始めから終わりまでをイエス様は栄光と呼んだのであります。私はもはや世にはいません、彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。弟子たちのことを思うイエス様の深い憐れみがこの祈りから届いてまいります。御言葉を受け取った人々、悲しみと悲嘆に暮れる人々、イエス様がいなくなったこの世にありましても、そうした私たちは主の御名によって今日も守られているのです。お祈りをいたします。愛する主よ、私たちが地上で経験する悲しみや別離、そうしたものに心が覆い隠されて私たちが先が見えなくなりますが、イエス様は十字架から栄光を見つめて、その向こうに復活という新しい命を私たちに伝えてくださいました。どうかこのあなたにすがり、あなたが与えてくださった約束を信じて、あなたと共に今週もこの世での営みができますように、救い主イエス・キリストとの御名によってお祈りいたします。アーメン。